職場にねある程度のこう人数がいるんだけど、給食のお知らせとか退職のお知らせとかが、まあ、定期的に流れてくるんですよね。体感ですけど、私コロナ禍で今の会社に入社したので2020年入社なんですけど、2020年から2022年ぐらいにかけては休職する人って非常に少なかったですね。いや、わからない、会社の何かしかのルールで言わないタイプの休職ってあるかな。言うよね。でもね、一応告知しますよね。いや、わかんない、他の会社のルールがわからないけど、一応その事情はわからないけど、〇〇さんは休職しますっていう風に、まあ、お知らせが来るんですよね。で、ああそうなんだっていう風に思うじゃない。でもやっぱりこう他部署のことだからね、あのギリギリまで知らないですよね。で、休職が始まった瞬間に知るみたいな感じなんだよね。で、退職に関してはもう大体1ヶ月前ぐらいに告知される感じで、休職、仕事をお休みされる方っていうのはコロナ禍はなんか非常に少なかったような感じだったんですけど、コロナ明けて2023、2024、今年なんか急にすごく増えたなっていう感じがありますね。なんかコロナ禍やっぱりこう手探りでなんとかこう仕事を止めずにやっていきつつ、まあ、わかんない、在宅で仕事をしたりする中で逆に無理をしたりしてしんどい思いをしていた人ももしかしたらいるのかもしれないけど、私の、あくまで私の体感としては、コロナ禍ちょっと仕事を緩めに進められていたような気がするんですよね。ごめんなさい、私、これは私が勤めている会社の私の体感なのでね、ちょっとなんか早口で言い訳をしてしまうけれどもね、だって普通通り働いてたよとか、いや、コロナ禍とか言ってたけど在宅勤務とか一切なかったよっていう人もいるという話はよく聞くのでね、だからやっぱりこう普通の生活に戻ってきて、その圧倒的な労働に耐えられない人っていうのがやっぱり出てくるんだなと思います。いや、なんか自分は大丈夫っていう話じゃなくて、結構みんな瀬戸際でやってんだろうなっていうふうにすごい思いますね。で、それが旗から見てすごいなんか調子悪そうだなとか、急に痩せたなとか、なんかたまにお手洗いとかで会うと、あれ、この人こんな感じだっけみたいに思ってたら休職っていう流れもあるし、全然なんだろう、数年にわたって全然変わらない様子だったのに急に休職、まあ、でもそれはさ、旗から見て急なわけで、ご本人の中ではいろいろじわじわ何かあったのかもしれないけど、その辺は私が勝手に推し量る部分ではないのかなとも思うんだけどね、やっぱ労働って根本的に体に悪いような気がする。みんなやっぱりある程度、みんなじゃないかもしれないけど、無理して働いてるんじゃないかなって勝手に思いますね。なんか無理せずに働けないもんかな。いや、ほんとね。でもね、私はね、人に頼るのが苦手な方なのと、あとね、容量が良くないのに完璧主義っぽいところがあったり、だからなんでしょうね。だからね、仕事に忙殺されがちなんですよね。で、結構無理しないと仕事を片付かないみたいな感じになってってしまうんだけど、良くないよね。これね、あんまり続けると、こう無理しないと仕事片付かない、もうちょっとだから頑張ろうみたいなのを1週間2週間3ヶ月とか、3ヶ月も続けられないな、1ヶ月ぐらい続けると、なんか翌月1ヶ月はだいたいもうなんかずっと仕事行くの嫌みたいな、もう全部嫌だし誰とも喋りたくないし何もしたくないみたいな、もうなんか全部嫌だし誰にも、そう、誰にも話しかけられたくなくなっちゃうんだよな。そう、なんかあと人と話したりとか相談するのが多分ね、めんどくさいが強いんだけど、ちょっと怖くなるんだよね。 誰にも何も指摘されたくないし、誰にも何の意見も言われたくないし、まあ、それは何でかっていうと、意見を言われたら私は責められてるように感じるメンタルだなっていうふうに思ってしまうので、結構ね、なんでしょうね、最近あんまりそういう言い方しないのかもしれないけど、お豆腐メンタルなんですよ。で、自覚があるからあんまり無理したくないんだよな。無理が今月は効いたとしても、そのこう余波というかしわ寄せがいつかやってくるので、しわ寄せが来るのが早いんだよね。あの1ヶ月無理したら2ヶ月ぐらいなんかこう、あ、もうなんか疲れちゃったな、仕事なんかいつ辞めたっていいんだから、あー、もう何にもしたくない、仕事やだとしか思わなくなっちゃうのね。そうすると仕事はかどらなくなっちゃうからさ、だから定期的にだらっとしたりしなきゃいけないんだよな。いや、ほんとね、どうして適当に仕事をしてはいけないんだろうかな。なんかね、こう目標があってそれに向けて頑張っていくっていうのをずっとずっと未来永劫を務め続ける限りやっていかなきゃいけない、この命の火が消えるまでみたいなね、なんか気持ちに、ね、なっちゃうよね。いや、なんかね、こう今ね、ちょっと仕事が忙しい時期で、やってもやっても終わらない、やってもやっても片付かないような仕事をやっていて、でそこの合間に細かい仕事がたくさん入ってくるんだよね。で、昼間そういう仕事を、細かい仕事をやって、何かしかの原稿のチェックとか、なんかこう何かの提出とか、稟議とか注文とか、わかんないけど、ものすごいたくさんのことをやって、そうすると、まあ、労働時間8時間がなくなってるんですよね。で、残業で自分のやらなきゃいけない仕事を片付けるみたいなことをしていてですね、なんか客観的に見て、あ、すごい容量が悪いな自分っていうふうに思うとともに、社会人やべえなってなんか思うよね。なんかね、そこはね、優先順位をつけてやらなきゃいけないところだと思うの。あの、無理をするっていうのも選択肢の一つではあるが、ここはこんなに時間をかけるべきではないと思ったら、時間をかけないようなやり方をしていかないとね。ね、もう分かってんだけどね、でもね、どうしても自分でやろうとしてしまうんだよね。だから、そうね、ちょっと適切な判断ができるように上司に相談したりした方がいいんだろうな。いや、でもな、でもね、こうやって悩むのがめんどくさいから、あ、一旦自分でやろうって思っちゃうんだよね。でもね、その判断が間違いみたいなところね、あるね、すごいね。だからね、私はね、自分がこう手元に持っている仕事を誰かに投げるとか、適切な、でもなんか、でもこれって私の仕事だよなってね、なんかね、思ってしまうんだよね。で、実際そうだしね。で、みんな仕事があって忙しいしさ、手伝ってくれって言う先の人も仕事があるから、なんかね、そういうのをね、上司に相談して誰かに投げられないかっていう風に、言ってみると多分いいんだろうなと思うんですけど、いや、ごめん、話してたらなんかだんだんあのまとまってきたんで、あの、一旦明日、その今仕事このままだと今月の仕事がやばくてもう今月終わりそうですけど、このまま9月に入ると9月はずっと仕事イヤイヤ期みたいになっちゃうから、ちょ、それどころじゃないので、あの、早めに、もう早めにでもないけどね、もう遅いんだけど、でも相談しないよりは相談した方がいいからな。はいね、こんなことを常日頃考えております。いや、これをね、やっていかなきゃいけないんだよな。あー、めんどくさい、めんどくさい。最後まで聞いていただきありがとうございました。今日何の話をしたんだろうね。仕事休職してる人が結構いて、みんな疲れてるんだろうなって思ってる。ね。なんか、だから、なんでしょうね。程よくサボりながらやるべき仕事をちゃんとやるみたいなやり方を、私はもっと得得するべきなのかもしれないね。いや、無理せずやっていきましょう。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポーティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。梅塩でした。おやすみなさい。